学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。一般社団法人居住の会新竹尾病院副院長一ノ瀬誠氏、脳神経外科医として脳をはじめとする頭部領域の疾患に幅広く対応、現在は新竹尾病院の副院長としてプロ集団を牽引している。本日の先生は一般社団法人居住の会新竹尾病院副院長でいらっしゃる一ノ瀬誠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、ご専門は何をされていらっしゃるんですか？
専門は、はい、脳神経外科。
脳神経外科、
はい、
具体的にどんな症例といいますか、症状っていうのがあるんでしょうか？
そうですね、まあ脳の病気全般的にっていうところですけれども、はい、まあ、皆さんご存知なのはやはり、脳卒中。
ああ、脳卒中よく聞きます
ですね、
はい、
や脳腫瘍、転換とかですね、まあ、いろんな先天性奇形とかですね、本当に広い範囲になりますね。
その今お話に出ました脳卒中なんですけれども、
まあ、僕らが本当は脳卒中という言葉よりも脳血管障害という言葉を本当は使うべきなんですけれども、はい、世間的には脳卒中が多分ですね、分かりやすいと思いますね。卒中というのは突然に起こる病気のことを卒中と言います。それが脳に起こるので脳卒中ですね。脳卒中、そうですね、血管が破ければ出血ですし、詰まれば脳梗塞。
予防とか対策っていうのってあるんですか？
やはり血管障害なので、我々が見る脳外科で見る患者さんというのはかなり行き着いた方が多いんですけれども、行き着いた方というのは血管障害にもなりやすくなっている方ですね、
はい、
でそういう方の多くはやはり高血圧、糖尿病、高脂血症、そういった生活習慣病をお持ちの方が非常に多いですね。
脳の血管に障害がある場合の前兆とか、そういうのって私たち感じることできるんですか？
そうですね、卒中って突然に起こるので、気づいた時にはという時もあるんですが、
はい、
ただ気づいてからその後のアクションをすぐですね起こすのも大事で、はい、もう皆さん分かるのはやはり麻痺が出ればすぐ分かると思うんですね。手足が動かない、両手両足というよりも、右なら右、左なら左、変則性のことが多いですね。で、あとはどうも見え方がおかしいとかですね、半分どうも見えにくくなったとか。
視界の問題ですか？
そうですね、はい、視野が狭くなったり視野が欠けたりするんですけれども、はい、まあ、もちろん目の病気の時もありますが、脳の病気のことも十分あるんですね。あとは言葉の障害ですね、ろれつが回りにくいとか言葉が出にくいとかですね、はい、随分以前から脳卒中はですね、脳神経外科、神経内科、一般内科、まあ、いろんな科で治療を行ってますけれども、いかに早く気づいて、いかに早く治療に入るか、
はい、
そのスピードが非常に大事というのは分かってるんですが、だんだんその治療の方法が発展してきてですね、
はい、
我々もこう行える治療オプションが増えてきてますので、一番大事なのは詰まった血管をいかに早く通すかっていう、10分20分遅れるごとに、脳梗塞がどんどん広がっていくんですね、
はい、
なので、まあ、いかに早く通すかというところですが、TPA っていうお薬、聞かれたことがあるかどうか分かりませんが、
TPA、はい、
このお薬が血栓を溶解してくれる、まあ、
溶かしてくれるんですね。
そうですね、でただし、まあ、全ての血栓が溶けるわけではない。であと発症時間から非常に長く経った血栓というのはやはり溶けないし、溶けても脳に出血をしたり非常に危険になるので、その時間的制限があります。で時間的制限というのは発症から 4.5 時間以内ということは、気づいて救急車を呼んで、
はい、
まあ、病院に搬送されて、
はい、
それまでも時間がかかりますが、その後検査、診断、治療を行うかどうかの判断ですね、
はい、
それがちょっとでもやっぱり遅れていくとすぐ 4.5 時間
って
過ぎちゃうん
ですね。そうですよね、あっという間に 4.5 時間という時間過ぎてしまいますよね。
早く気づいて早く病院に搬送される っていうのが大事ですね、
は
い、
もう本当に早いに越したことはないですよね。
そうなんです。あと、まあ、治療をそうやって TPA 治療をしていくんですが、はい、まあ、それでも解けない場合ですね、まあ、そういう場合に次の手があるかって言われると、実はここ最近まであまりなかったんですね。
解けなかったものはもうそのままっていう。
そうなんですよ。ほぼ諦めるしかなかったんですが、うん、
はい、
ここ最近では血栓回収療法っていう血管内治療ができるようになってきています。
その血管に詰まったままの状態のものを今度取り除くっていうことですか。
そうなんですね、はい、もう点滴治療でダメならば、あ、実際にカテーテルを通して、
はい、
で血栓が詰まっているところに、まあ、ステントっていうあのメッシュ状のですね、
はい、
網目状になったデバイスがあって、
うん、
まあ、それを血栓に絡めるんですね。でそれを引きずり出してくる、
はい、
でそれを通すことで血流が改善しますから、回復しますので、脳梗塞の、範囲拡大がストップされると。
実際にそういう手術を先生されてらっしゃると。
そうですね、なかなかどこでもできる治療ではないので、
はい、
こういった血栓回収療法というのができる施設、まあ、どうしても例えば TPA 治療で通らなければ、はい、そちらの方に転送しなきゃいけないですね、
はい、
するとそこでまた時間がかかってしまう。
そうですよね、
まあ、脳梗塞の治療が刻々と遅れてしまう。そういう意味ではもう本当に最近の流れでは TPA 治療をしながら血栓回収療法まで、はい、もうすぐに持ち込むと。そうですね、 TPA、まあ、点滴まだ終わらないぐらいの段階で、はい、血栓回収がですね、もし詰まっていれば行う、そのような流れになってきています。
その血栓回収の治療ができる病院はどこかっていうのを事前に知っておくっていうのも。
そうですね、まあ、患者さん自身にはちょっと難しいかもしれないので、
はい、
あの特に救急隊の方にはですね、そういう情報源があった方がいいかなとは思ってます。まあ、今まではあの脳血管障害の話でしたけども、
はい、
これらはあの発症して非常に急いでしなきゃいけない治療ですね。それ以外にも脳には疾患たくさんあります、まあ、脳腫瘍であったり、機能的疾患というものであったりですね、はい、で一応私がよく扱っている治療としては、変則顔面痙攣症、
顔面痙攣
もしくは三叉神経痛という機能的疾患があります。
それはどういった症状なんでしょうか。まあ、顔面痙攣というとなんとなくイメージができますが。
そうですね、あの世間的にはあのよく来られる患者さんではですね、私、はい、顔面神経痛でしょうかっていうですね、はい、よく言われる方がいらっしゃるんですが、
そうですね、私も顔面神経痛という言葉の方が身近に、
は
い、
ですね、
はい、
あのまあ、実は顔面神経というのはあの運動神経なので、
はい、
あの痛まないんですね。痛み感覚ではないんですね。顔面神経が興奮して起こる病気なんですけれども、
はい、
興奮すれば顔が勝手にピクついてしま
う
という病気ですね。であと先ほど言ったあの三叉神経痛というのはまた、はい、あの別の神経なんですけれども、
はい、
これは顔の感覚神経、
顔の感覚、
はい、三叉というぐらいなので、
はい、
三つ股ですね、
はい、
三つに分かれるんですけども、脳の中では実は一本で、でその一本のところで興奮してしまってですね、感覚神経なのでこれは痛みが起こります。で特徴的なのはそうですね、三叉神経痛の方から言いますと、
はい、
例えばお顔の半分が、まあ、例えばおでこだとか、
はい、
頬、あの下顎だとかが、顔を洗った時、女性で言えばあのファンデーションを塗る時とかですね、
はい、
そういう時に非常に激痛が走ってしまう。
日常的に顔を触るだけでも痛いと。
そうなんですね、男性ではひげが剃れない、
はい、
女性では、化粧ができない、であと、歯もよく痛むので、
はい、
歯磨きができないとか食事ができないとかですね、歯医者さんを受診されて虫歯はないんだけどもとにかく痛くてしょうがないと、
はい、
患者さん自身はもう痛いのでとにかく虫歯に違いないから歯を抜いてくれと、まあ、そういうことで何本も抜いてこられた方もおられます。一日中痛いというわけではなくて、まあ、何かの拍子に痛くなる、まあ、ここを触ったら痛くなる、物を噛んだら痛くなる、
はい、
そういう、誘発因子というのが ありまして、まあ、それがはっきりしていればこれは三叉神経痛だなということが大体わかります。まあ、非常に激痛なので、
はい、
一日中ないにしても痛みが怖くて怖くてしょうがないと言われる方が多くて、まあ、昔はですね、自殺病という名前もついてたらしいですね。もうそのぐらい耐え難い痛みだと。
それも原因はあるんですよね。
そうですね、まあ、先ほど脳の中で一本という話をしましたが、はい、どうしてそういうふうに神経が興奮してしまうかというと、原理は簡単で、自分が持ってる正常の 血管、それがたまたま神経に近づいて神経を圧迫して、神経というのは例えば電線と一緒ですから、はい、まあ、電線その周りに絶縁体ゴムがついてますよね、はい、であのゴムがやはりこう薄くなってしまったり脳の中で、はい、そうするとバチバチバチとショートしてしまう、でそれが原因じゃないかと言われてますね。顔面系でも同じなんですけども、まあ、神経が同じように血管で圧迫されて起こるんですが、はい、まあ、顔面神経、先ほど言ったように運動神経なので動いてしまうんですね、はい、ピクピクピクっとあのまぶたや口が動いてしまう、
はい、
多分皆さんまぶただけが動くのは経験されたことがあるんじゃないかな。
疲れた時なんですかね、なんかたまにピクピクってするのを感じる時あるんですけど。
そうですね、はい、私もよく経験するんですが、はい、よく寝不足なので経験します。眼瞼目の周囲の筋肉の、まあ、疲れで起こってると、はい、思ってもらっていいんですが、目だけだとですね筋肉の痙攣かなと思うんですが、まあ、口の方までこう引きつってくる、痙攣まで起こしてくる、どうかすると首まで痙攣を起こしてくる、そういう場合には顔面痙攣症の可能性が高いですね。でこちらもまあ、先ほど言ったような薬での治療だったり、あとお顔の注射ですね、美容形成で使われてもいます、ボトックス注射っていうのがね、まあ、あれを本来はそういう、目の痙攣だとか顔面痙攣症ですね、
はい、
保険診療科では顔に注射をして治療していく、それでもうまくいかないような方とかですね、注射がどうしても抵抗がある方は先ほど言ったような三叉神経痛と同じような手術ですね、血管を神経から遠ざけてあげる治療を行っていきます。
本当に脳ってデリケートだと思うので、手術もすごく細かい作業多いと思うんですよね。先生は昔からそういう細かい作業お好きでいらっしゃったんですか？
そうですね、多分好きだったんだと思います。
うーん、
まあ、思い起こせばそうですね、幼い頃はよく、まあ、いろんな機械物を分解してはまた組み立て、分解しては組み立て、そういうのが好きだったような気がします。昔はよくラジカセとかよく言ってましたよね、
はい、
ああいうのを崩して どんな風になってるんだろう、どういう風に動いてるんだろうというのを内側から見て、
はい、
まあ、それをまた組み立て直すと、
うーん、
なことはやってましたね。
ご出身は佐賀？
そうですね、はい、有田っていうところですね。
昔からですね細かな作業が大好きだった一ノ瀬先生なんですけども、実は今日も手術をされるんですよね？
そうですね。
そんなお忙しい中ね、本当ありがとうございます。本日の先生は一般社団法人巨樹の会新竹雄病院副院長でいらっしゃる一ノ瀬誠先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。